黙示録2章8節から11節まで。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ。初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかしあなたは実際は富んでいる。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、あなたはあなた方を試すために、あなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。
ヨハネの黙示録の2章と3章には7つの教会に宛てられたキリストのメッセージが記されています。で、7つの教会へのメッセージには共通したパターンがあります。まずキリストの自己紹介、次に教会の現状、そして教会に対する叱責の言葉、あるいは励ましの言葉が続きます。最後に天国での約束が宣言されています。スミルナの教会へのメッセージをキリストの自己紹介と教会の現状、それから教会への励まし、そして教会への約束、この3つに分けて学んでみたいと思います。主イエス様はどの教会に対してもまずその教会の現状を指摘する前に、まずご自分の姿を示していらっしゃいます。スミルナの教会に対しては、初めであり終わりである方、死んでまた生きた方、そういう自己紹介がなされていますね。なぜこのような自己紹介があるのでしょうか。それはキリストの姿を正しく知らなければ、教会の姿を正しく知ることができないからです。教会はキリストの体です。キリストのものです。教会はこの世に対してキリストの姿を映し出すものですから、教会はキリストの姿を見つめていなければならないのです。教会は歴史の中でさまざまな機能を果たしてきました。教会は礼拝の場であり、学びや訓練の場であり、また交わりの場であり、助け合いの場であり、癒しの場であり、伝道の場でした。人々は教会で神様を礼拝し、教育を受けました。教会の交わりを通して実際的な助け合いもしてきました。学校も病院もさまざまな福祉施設も、元はといえば教会から始まったのです。で、今日では学校も病院も福祉施設も教会から独立しましたので、教会は何をするのかと言いますと、多くの人は教会をコミュニティの場と考えます。ミュージックを楽しむコンサートホールのように考えています。講演を聞くカルチャーセンターとしての機能を求めています。そして実際そのような教会が増えてきました。しかしそれが本来の教会の姿でないことは聖書を読めば明らかですね。私たちがキリストから目を離すと、教会はキリストが求めておられるその姿から離れ、世の人々が求める姿に変わってしまいます。主イエス様は教会にご自分の姿を示すことによって、教会がこの世に形作られていくのでなく、キリストによってキリストの姿に形作られていくことを求めていらっしゃるのです。 Church is in the world, but not of the world. 教会はこの世にあります。しかし、この世のものではありません。キリストのものです。主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ姿に 同じ形に姿を変えられていきます。そう御言葉にありますように、教会はキリストを見つめることによって初めてキリストの教会としての本来の役割を果たすことができるようになるのです。主イエス様はこうした自己紹介の後、続いて教会の現状を指摘いたします。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかしあなたは実際は富んでいる、またユダヤ人だと自称しているが、実はそうでなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている、こうおっしゃいました。イエス様が教会に対して私は知っている、こう言っておられるのは、皆さん、なんと慰めに満ちた言葉でしょうか。キリストは全知全能の神なのだから、すべてのことを知っていて当たり前だ、そうでしょうか。ここで私は知っているというのは、イエス様がその全知全能で知っているという意味ではありません。イエス様がその愛によって教会を知っておられる、その愛によって教会の苦しみ、また貧しさを理解していてくださっているという意味なのです。医者はどの病気にはどんな痛みが伴うか知っています。それで適切な手当てをできるわけですよね。しかし医者が知っているというのは、知識によって知っているということです。それで患者が症状を訴えましても、医者はですね、分かってますよ、我慢しなさい、とこう患者に言ってしまうわけです。しかし私たちが痛み苦しむときに、同じ病気を体験した人に話しますと、そうですよ、よくわかりますよ、私もつらい思いをしましたよ、そう言ってくれますね。心から分かってもらえ、そしてその言葉が励ましとなります。それはその人が病気の苦しみを医者のように医学として知識として知っているんではなく、自分が病気をして体験して知っているからです。病気の人の痛みを愛を持って受け止めることができるからです。イエス様が、私はあなたの苦しみと貧しさを知っている、あなたが罵られていることも知っていると言われたのは、まさにそのような知り方です。そう言われた主は、実は苦しみと貧しさを体験していらっしゃる主ですね。人の罵りを受けられた方です。私は知っている、主がそう言われた時、主は教会の苦しみをご自分の苦しみとなさったのです。教会に対する非難や抽象をご自分への非難や抽象として受け止めてくださっていたのです。主はそのように私たちを知ってくださっています。そのイエス様がスミルナの教会にこう言われます。私はあなたの苦しみと貧しさを知っている、しかしあなたは実際は富んでいるのだ。当時まだ教会堂というものがありませんでした。人々は裕福なクリスチャンの邸宅に集まり、そこで礼拝をしていました。クリスチャンを迫害しました地方の役人たちは、そうした裕福なクリスチャンをターゲットにしました。その財産を何か文句をつけて没収したのです。そうしますと、クリスチャンは礼拝する場所を失います。散り散りになります。そしてその財産も、それを没収した地方の役人の懐に入るというわけで、これは迫害する人には一挙両得、一朝二夕ということになるわけです。それで多くの裕福なクリスチャンが財産を奪われ、一夜にして文字通り貧しくなったのです。教会は迫害によってメンバーを失いました。財力を失いました。スミルナの町というのはそんなに大きな町ではありませんが、でも小アジアで3番目に大きい町でした。とても美しい町で、町の人々はスミルナこそアジアのメトロポリスだ、まあ、当時はエペソが第一の町でありましたけれども、エペソに対抗して、そういう誇りを持っていたのです。スミルナの教会も元は豊かな教会だったでしょう。しかし 教会は迫害によって貧しくなりました。スミルナの教会は貧しくなった自分の姿を見て嘆いたかもしれません。しかしイエス様は言われるのです。あなたは実際は富んでいる、あなたは実際は富んでいる。それは地上の財産のことを言っていません。信仰の富のことを言っています。ヤコブ2章5節によく聞きなさい。愛する兄弟たち、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続するものとされたではありませんか。こういうお言葉があります。スミルナの教会は迫害によって人数を減らしました。財産を失いました。人の目にも自分の目にも貧しく見えたでしょう。しかしイエス様はあなたは富んでいる、そう言われたのです。イエス様の目にはそうではなかったのです。迫害によって本物のクリスチャンが残ったために教会の霊的な力は高められました。地上の財産を失った分だけ信仰が増し加わりました。霊的に豊かなものになったのです。自分の目だけで自分を見てはいけません。主イエス様の目で自分を見るとき、コリントの第2の6章10節に、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでもすべてのものを持っています。私たちもそういうことができるようになるのです。私たちも信仰に富む教会、御国を相続する教会でありたいと心から願います。第二に、教会への励ましの言葉を見ましょう。実節にそれがあります。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。主イエス様はさらに迫害の手が伸びるだろう、殉教者も出るだろう、そう予言した上で忠実であれと教会を励ましてくださっています。皆さん、イエス様が教会に求めておられることはただ一つ、忠実であることです。主は私たちに才能や目に見える結果を求めてはいらっしゃいません。忠実さを求め、そしてそれを喜んでくださるのです。皆さんがよくご存知のタラントの例えはそのことを教えていますね。主人から5タラントを授かったしもべはもう5タラントを設けました。2タラントを預かったしもべはもう2タラントを設けました。ところが1タラントを預かったしもべはそのお金を土の中に隠してしまいました。主人は5タラントを設けたしもべにもまた2タラントを設けたしもべにも同じようによくやった良い忠実なしもべだ、そう言って喜んでくださったのです。もし主人がしもべに能力や結果を求めたのなら、5タラントを設けたしもべは大いに褒めて、2タラントを設けたしもべはごく普通に褒めたでしょう。しかしその例え話の中で主人はしもべの能力や結果でなく、その忠実さを見て2人のしもべを同じように褒めています。1タラントを預かったしもべは与えられたものに対して能力がなかったというのではなく、忠実でなかったので役に立たぬしもべと呼ばれたのです。皆さん、主が喜んでくださるのは教会の人数でも財力でもなく忠実さです。教会が主に対して忠実であるなら、神様は必ず教会に救われる人々を、まことの神の民を多く与えてくださいます。教会に伝道の力を必ず与えてくださいます。もし教会が霊的に停滞しているなら、どこかに 主に対して忠実でないところがあるからです。それを悔い改めなければ決して前進することはできません。悔い改めなしに人間的な方法で教会を活気づける、元気づけたとしても、それはごく一時的なものです。決して教会を生かすものにはなりません。私たちは主が教会に託してくださったものに忠実でなければなりませんが、では主が教会に託してくださったものとは何なのでしょうか。多くのものがありますが、まず第一のものは福音です。神からの救いのメッセージ、すなわち御言葉です。主イエス様は全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、そのように命じられました。そして福音の中心はイエス・キリストご自身です。主イエス様はスミルナの教会に、はじめであり終わりである方、死んでまた生きた方とご自分を表しました。教会はこの主イエス様のお言葉通りに、イエス様が人となってこの世に来られたこと、私たちの罪のために十字架で死なれたこと、三日目に死人の中から復活されたこと、やがて来て救いを完成させてくださること、このイエス様をあらゆる努力をして人々に伝えなければなりません。福音を述べ伝えるのに、知恵も知識も、あるいは巧みな弁舌も、コミュニケーションの技術など、そういったことが要求されることもあるでしょう。しかし何にも勝って大切なのは、私たちの福音に対する忠実さです。教会は福音の管理者です。管理者に要求されているものは忠実さであると、コリント第一の手紙の4章に書かれています。社会は常に変わっていきます。教会が置かれている地域も変化していきます。伝道するのに良い時もあれば悪い時もあります。今おそらく霊的には悪い時かもしれません。人々の心に神様への求めや植えかわきが本当に乏しいように見えます。しかしだからといって福音を人々に受け入れられやすいように変形させたり水増ししたりしてはならないのです。そんなことをするとかえって人々を神様から遠ざけることに、引き離すことになってしまいます。聖書は教えています。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。御言葉に忠実であるように命じているのです。私たちは今忠実でしょうか。死に至るまでもというのは非常に強い言葉です。殉教することがあってもなお忠実でありなさいと教えられているのですが、今のアメリカや日本では殉教という言葉は何か私たちと無関係の言葉のように響きます。しかしそうではありません。殉教者という言葉は証しをするという言葉から生まれた言葉です。すべてのクリスチャンは証し人ですね。殉教者は死をもってキリストを証ししましたが、私たちは毎日の生活をもってキリストを証ししているのです。死によってであれ、日々の生活であれ、キリストの証し人、福音の証人であることは殉教者も私たちも変わらないのです。死に至るまでというのは殉教するということでなくても、地上を去る日まで主の証し人であり続けなさいということではないでしょうか。信仰を持ったばかりのことは頃は証しに燃えていた。でも今はその熱意をなくしてしまって、自分も信仰から離れてしまっている。そんなことがないように主に忠実なものであり続けましょう。世を去るその日まで主の証し人であり続けようではありませんか。第三に、教会への約束を見ましょう。主イエス様は主に対して忠実なものに、そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう、そう約束しておられます。聖書には朽ちない冠、喜びの冠、栄光の冠、義の冠、 などさまざまな冠が出てきます。これは信仰生活がオリンピックの競技に例えられているからですね。古代オリンピックでは競技に勝った人に月桂樹の冠がかぶせられ、その栄誉が称えられました。しかし木の葉で作られたものはやがて朽ちていきます。そのようにこの世での称賛も木の葉の冠と同じように長くはとどまらないのです。金や銀で作られ、宝石で飾られた冠であっても永遠ではありません。しかし主がくださるのは朽ちることのない冠、いつまでもなくなることのない永遠の命の冠なのです。これは永遠の命を表していますね。私たちはイエス・キリストを信じたときに永遠の命を受けます。キリストを信じた者は神の子供として生まれた、永遠の命によって生まれたのです。神の子供を生かし育てていくのは神の命、永遠の命です。両親から受け継いだ肉体の命は使えば減っていく命です。寿命が尽きると人は世を去ります。しかし永遠の命は最初は小さな始まりかもしれませんが、大きくなっていく、成長していく命です。肉体の命がなくなっても魂は永遠に生かされ続けます。永遠の命は地上では人の目に明らかではありません。しかし世を去るとき、それは形をとって現れます。キリストが再び世に来られるときには、キリストにあるものは復活します。栄光の体をいただきます。永遠の命がそのとき完全な姿を持って現れるのです。主イエス様は、主イエス様に忠実なものに永遠の命を、死後の命を、そして体の復活、栄光の体、それを約束してくださったのです。信仰生活は競技に例えられています。信仰生活と競技には多くの共通点があるからです。どんな競技でもルールに従わなければなりません。そのために節制しなければなりません。訓練を受けなければなりません。ゴールを目指していく必要があります。そのように信仰生活において私たちも神の言葉に従います。神様の訓練をいただきます。そして地上の報いではない天の報い、人から褒められるためではなく神様に喜ばれることを求めて生きていきます。これが信仰生活ですね。そして主イエス様から命の冠をやがて受け取るのです。どんな競技もつらいものです。苦しいものです。しかし約束された冠を、報いを見つめるなら、それに耐えることができます。信仰の創始者であり完成者である主イエス様を見つめるなら、最後まで走り抜くことができます。ヘブルの手紙にありますね。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。そうです、イエス様は初めであり終わりである方、信仰のスタートであるお方であり、ゴールであるお方です。あなたは信仰を主イエス様から始めているでしょうか。そして主イエス様を目指しているでしょうか。もしそうであるなら、命の冠の約束は揺るぐことはありません。なぜなら主イエス様は死んでまた生きたからです。生きた方であるからです。復活の主、命の主である方ですからです。このお方が永遠の命を、命の冠を私たちに授けてくださるのです。このスミルナの教会にポリュカルポスという使徒ヨハネの弟子がいました。彼は 紀元155年の2月の23日にフィラデルフィアの教会の11名のクリスチャンと共に殉教しています。ポリカルポスはスミルナにありました円形競技場コロシアムですね、そこに引っ張り出されました。そこで教義をするためではありません。人々の前で火あぶりにされるためです。しかし競技場が殉教者たちの人生の最後の場であったということは本当に意味深いことですね。彼らは最後まで信仰の戦いを、信仰の競争を走り抜いたからです。円形競技場に現れたポリカルポスがあまりに高齢なのを見まして、総督が言いました。老人が死ぬのを見たくはない、キリストを呪え、そうすれば許してやろう。ポリカルポスはそれに答えました。86年間私はキリストに仕えてきた。その間キリストは私に何の悪もなさらなかった。私を救ってくださった私の王をどうして罵ることができよう。彼はそう言って家計台に進んでいったのです。ポルカルポスが死を恐れなかったのは、主イエス様から目を離さなかったからでした。ポルカルポスが死に至るまで忠実であったのは、命の冠の約束を握りしめていたからでした。私たちも同じ約束を握りしめ、信仰のレースを走り抜きたいと思います。死に至るまで忠実であれ。お祈りをいたしましょう。永遠に変わらず今も生きておられる主イエス様、あなたが私たちを愛をもって知っていてくださることを感謝いたします。私たちも同じようにあなたを愛をもって知るものとしてください。あなたが私たちに忠実であり続けてくださったことを感謝します。私たちも生涯の終わりまであなたに忠実であり続け、あなたの証人となることができますように、どうぞ主よ助けてください。忠実なものに命の冠を約束してくださり感謝いたします。この地上で互いに冠をかぶせ合ったり、自らに冠をかぶせることなく、あなたの手から冠をいただく、その日を目指して歩ませてください。あなたのご降誕の光によって私たちを新しい年に向かって歩み出させてください。父なる神様をあがめ、聖霊様によって祈ります。アーメン。